仕事道具って、まあいろいろあるじゃん。お互い使
仕
っ
事
て
道
いる
具。
ものがさ。
仕事で使う道具。
うん。
はいはいはい。
で、まあ僕、俺だったらその、実験関係のさ、機器とかさ、まあ試薬とかさ、一番身近なのだと、まあピペットマンっていうさ、1ミリリットル以下の液体を取る機械だよね。
あれはわからない人には何て説明すればいいんですかね、そのピペットマン
な
と
ん
い
だろうね。なんかまあペンのでかいやつみたいな形をしてて、
う。
上にこうシャーペンみたいにカシャカシャする、押すところがあって、
ノックするよう
そうそう
な
そう
押
そ
し込むと
う、
ころがあって、
あれをこう押し込んで、液体の中に先端をつけて、でその押し込んだやつを戻すと、戻した分だけ吸うっていうさ。
ありましたね。あった。
で、まあ一番ちっちゃいやつが0.5マイクロリットルから、まあ2マイクロリットルぐらいまで取れて、で1マイクロリットルってまあ1ミリリットルの1000分の1だよね。
そうです
で、
ね。
一番でよ、大体4種類あって、一番ちっちゃいのが0.5から2で、その次が2から20で、でその次が20から200で、一番でかいのが200から1000。
懐かしいな。
でも病理検査室でも技師さんは使ってるよね。
そうみたいですね。
免疫染色の時とかさ、まあ、使うことはあってさ、まあ、生物系とか、あとまあ化学系の人もちょっと使ってるかな。まあ、かなり一番有名というかさ、誰でも持ってる、
そうですね。
まあ、1本数万円するけどね、それでもね。
テレビ CM なんかでも、こう、化粧品のなんか CM とかで企業の努力を出すときに、白衣を着た女の人がちょっとなんか、
やってるやっ
試
てる。
薬をやったりしてますよね。あれ、数万円ぐらいなんでしたっけ？
ブランド品とそうじゃないやつがあるっていう、また話がさ。
あ、そうなんですか。
ギルソンの高いやつは、結構するけど、最近他のさ、会社もいっぱい出してるから、そういうのももうちょっと安いかな。
もう12、3年前だもんな、最後に使ったの。なる
そう
ほど。
そう、まあそういうのがあるけど、一応やっぱ顕微鏡一番。
そうですね、仕事で使うっていうと、顕微鏡っていうのはなんか据え置きですからね。だから、そうだな、なんか割とハードに近い、まあ、ソフト的に使うんですけど、ハードに近いところがあるのが顕微鏡ですよね、どっちかというと。
なんかあれってさ、どれぐらい自分で調整してる？
ですね、僕の使ってる顕微鏡って、その両手をそれぞれ顕微鏡の横に置くんですけど、両方の指でボタンを押すと電子でガシャーガシャーって変わるんですよ。
倍率がってことだよね。
倍率が動
対
い
物レン
て、
ズが動くってやつだよね。
そうですそうです。物にこうくっついてると、このレボルバーと呼ばれるやつがガシャーンガシャーンって回るんですけど、その回った時に光量とかピントまで合うんですよ。
あ、そうなの？
そうなんです。
マジか。
と
す
ころ
ごいね。
が、そのピントっていうのが結構微妙で、置くプレパラートがちょっとでもずれたらピントなんて全部ずれるじゃないです
まあ
か。
ね。
だから、長いこと使ってると、なんか少しずつピント甘くなってくるんで、その電子制御がずれてくるやつを自分で調整するっていうのがあるんですけど、なんか、
ああ、そうかそうか。毎回自分でマニュアルでちょっと微調整するわけじゃなくて、電子的にピントを合わせるところ自体を調整するんだ、たまに。
一応できるんですけどね、でもやっぱりそれ、自然にマニュアルで自分が合わせてるやつをある時気づいて、これはデフォルトをいじった方がいいんじゃないみたいな感じで設定し直すけど、まあ、し直すのがめんどくさいんですよね。だから便利になってるはずが調整がめんどく
な
さ
る
い
ほ
みたい
ど
な、
ね。
そういうことはあります。
ちょっとマニアックな話になるけど、光軸って合わせる？
光軸はむしろ
光の軸。
ずれたら安い顕微鏡なんですよ。
ああ、そうか。じゃあ、ほとんどもう合わせなくてもいいってこと？
そうなんです。というかですね、高い顕微鏡であればあるほど光軸がずれてないんで、覗き込んでも酔わないし疲れない。
いやー、うちに置いてある顕微鏡をすげえずれたまま使ってるな。誰も直そうとしなくて、俺もまあいいやと思って使ってるけど、まあ使ってる時間の長さが全然違うからね。
そうですね。あとは、その光学顕微鏡で診断目的のやつっていうのは光軸すごく大事にしてるんですけど、実習で学生さんが使うような顕微鏡、光軸ズレズレ
いや、
で、
まああれは本当に見るだけで辛いよね。
そうなんです。
だからさ、そういうので顕微鏡嫌になってる人はさ、高いやつを一回見てほしいよね。
全くその通り。
全然違うものだからね。
全然違います。よく言うんですよ。本当によく言う。医学生なんかも顕微鏡で酔うから病理なんかありえないって言うんですけどね。
うん、あれ何に例えたらいいかな。だから安物の機械ってことだよね。
あれはですね、僕ちょっと例えというか自分で経験してみて分かったんですけど、うんうん、実習用の顕微鏡を見ると乱視なんですよ。やっぱり。
左と右で合ってないってこと、まず。
光軸がずれてるんですけど、うんうん、それをどうこうなんか倍率とかを変えても絶対に合わない。軸がずれちゃってるから、
うん、
もうどう見たって目がすごい変な力かかるのは、あれはもうだから顕微鏡が乱視になっちゃってる。
だからそういうぼやけた状態で見てるから、それは酔うよねって話だよね。
それは酔うんですね、
うん、
でそれが高いやつでやると、うん、もうただその両方の目の幅だけ合わせればあとはもう快適というか何も困らない。
そうだよね。
きっと乱視の人が初めてメガネかけた時ぐらいの感動があるんじゃないですかね、おそらくは。
確かにな。いや顕微鏡で言うとさ、
はい、
イッチは基本的にまあ光学顕微鏡、まあ、全部光学顕微鏡だけど、普通のさ照明で見てるものが多いと思うけど、
はいはい、
俺が使ってるのはほとんど蛍光顕微鏡でさ
そうですね、うん、あ、そうですよね、
まうんまあ、強い光を当てて、それでこうタンパク質を光らせて、その光ったものを見るっていう、
はいはいはい、
まあ、イッチそうだよねっていうのがほとんどなんだけど、そうするとさ、こう光を当てたりとか
はい、
するためにレーザーとかが必要になってきて、
そうですね、
でその検出するのも、うん、普通のカメラとかじゃなくて割といろんな種類があって、
はいはいはい、
光電子、
ほう
なんだっけ、フォトマルチプライヤーっていうんだけどさ、
あ
光電子管日本語で言うと
ほう
あのね、
光電子管って言うんだ、
あのね、紙を噛んであったじゃん。
ありますね。なんだっけ、長野県かどっかにあるやつ。
そうそう、すげえ地中深くにさ、ニュートリノを検出するためのさ、ですっげえでっかい水槽があってさ、その周りにいっぱい検出器を並べて、はい、そこでニュートリノが通った時に、まあ、水分子に衝突した時に光が出るの、光かな、電子かなが出るのを捉えるっていう、
はいはい、
まあ、機械なんだけど、そのさ、その水槽の周りにびっちりつけられてるのがフォトマルチプライヤーなんだよね。
あ、そうなんですか、うん、
光電子増倍管だね。で、でなんか俺実物をさ、博物館の中で見たことがあるんだけどなんかこう両手で抱えるぐらいの大きさがあるのね、1個が。で俺らが使って顕微鏡使ってるやつはもっとすごいちっちゃいやつなんだけどさ、まあ、すごい弱い光を、まあ、捉えるってか、違うか、でかい方が弱い光捉えられるのかな。
あ、どっちだろう、でかい方が弱い光かもしれませんね。そうだ、
まあ、光を、電気に変えるっていう、まあ、ものなんだけどさ、はいはいはい、まあ、そういうのも使ったりしてやってるから、だいたい一つのシステムがさ、まあ、種類によるんだけどだいたい数千万ぐらいする
よね。あ、そんなにするんですかね。
あの、うん、狭小点顕微鏡っていうやつだと
さ、あ、狭小点ありましたね、うん、なんか、うん、僕一瞬しか使ったことないですけど。そうか。いや、だから僕らが普通に使ってる光学顕微鏡とは桁が2桁以上違うんですよね。
イッチーたちが使ってるの高いやつで100万から200万ぐらい。
高いやつで300万から400万ですかね。
うん、そうだよね。
あ、それでもだいぶ高いですね。
いや、でも顕微鏡本体プラス、まあ、電子制御で300、400万って相当な高級品だよね。
相当な高級品です。今逆にそれぐらいの高い顕微鏡はむしろ買いづらくなってるはずですね。
うん、あ、そうなんだ。
もう一段安いやつの方が汎用機として出てるんで。
あ、まあそりゃそうか。
そうですね。いや、でも顕微鏡は高いですけど、それにしたって狭小点になると本当にさらにそこから一桁上がりますもんね。
上がる上がる。1000万はするね、どうしてもね。まあ、もっと高い顕微鏡あるけどね。
そうですか。
まあ、多孔子顕微鏡、二孔子顕微鏡っていう、マルチフォトンっていうさ、すげえ、うん。
何見るんですか、それは。
奥の方まで見えるやつなんだよね、その生体組織の。
あ、なんだっけ、狭小点って上の方しか見えないんでしょっけ。
まあ、普通さ、厚みがあるものってさ、狭小点とか普通の顕微鏡に限らず見えないじゃん。
ああ、何に関しても見れないと、
うん、二孔子顕微鏡って、ね、はい、光子が2つ以上同時に、その見るものに急光された時に初めて霊気するんだよね。
ほう、初めて聞くな、その概念知らないな。
普通 1個の光子が飛んでって、まあ、そのさ、光る物質に吸収されて、で冷気されて、そこからまた光が出ていくっていう仕組みだけど、 波長の長い光子を当てることによって2個で、波長が長い光子ってエネルギーが低いから2つ以上を同時に吸収されないと冷気しないっていう原理を使ったもので、で長い波長だと、結構奥の方まで声帯って通るんだよね。
そうですね、
うん、
そうですよ
うん、
ね。
でプラス、そうそう、
わかりますよ、わかります。はいはい。
でプラス、バックグラウンドの、自家傾向、いわゆる見たくない傾向がめちゃくちゃ少なくなるっていうね。2個吸収されることってほとんどないから。
1個でやってくるノイズみたいなやつは観測しなくて済むと。
それは、まあ、億単位の機械だけどね。
億単位、いや、だって僕それ知りませんよ。それ最近ですか？
い
前
や、
からありました？
物自体は多分20年ぐらい前からあるけどね。で
そう
も、
なんだ、知ら
もう
ん
で
かっ
も
た。
使ってるとこしか使ってないね。
ああ、そ
あ、
んな機械だって。
汎用機ではないね。
え、だって
車で言えば、
億
もうラ
単
ンボ
位。
ルギーニぐらいの、違うな、F3000 ぐらいあるんじゃない？狭 小点検微鏡が、ポルシェだとしたら、多分
そこがポルシェだっ ていう
そこ
ね
がポルシェ。普通さ、だってさ、いわゆる普通の高額顕微鏡って、まあ多分100万から、まあ、ぐらいのやつっていうのが、なんだろ
まあ普
う。
通
まあ、
の車
そうそう、ト
が、
ヨタの普通の乗用車みたいなさ。
まあ一番いいやつでもアルファードぐらいという
もう
か
本 当
イメージと
値
して
段
は。
比例してるよね。だっ
そう
て
ですね。
3、400万ってさ、結構高級車じゃん。
そうですよ。いい車ですよ、
いい
それ。
車じゃん。だけど、まあ、1000万ぐらいする車もあるよね。
そうなってくるとちょっと意味合いが変わってくるみたいな
意味合い
ね
変わってくる。で、それぐらいまでは俺らも使うんだけど、もっと専門的にそういう顕微鏡をやってる人たちが使うやつは、その二光子顕微鏡ってやつがあって、それはもう本当億単位だから、まあ、だからまあ、レース用みたいな感じだよね。
というか、そういう顕微鏡を使わないとできない研究っていうと、もうそれだけでラボの実力が問われちゃいますもん
ま
ね。
ず買えるラボが限られてくるからね。
その予算は何でしたっけ？クレストみたいな、大型予算を取ってそれで買うんですか？ああいう
そう
の
だね、大型予算で自分たちで買ってるか、あるいはまあ学部とか研究所の共通機器として買うか。
は。はは、なるほど、なるほどな。
ただまあね、共通機器として買うとしても、それ用の予算を取れるところってそんなにないからさ。
そうですよ
まあ
ね。
結局限られてくるよね。
あれ、学部の共通とかっていうと誰がお金出すんですか？その学部の中のいくつかのラボが出し合って買う。
どうなんだろう。いや、その
違いますよね、きっと。
学部ごとにさ、多分予算を取ってくるんじゃない？競争的に。
すご
上
い
から
な。
は降ってこないと思うから。
ですよね。そんな巨大な額が降ってくる大学なんてどこにもないですもんね。
ないね。理研とかはまたちょっと話は違うけどね。
そうか
ちょっとわかんないけど、
な。
大変なのは同じなんだけど、まあ、彼らは彼らのそのさ、
そうです
違う
ね。
ところの予算組があるからさ、大
そう
学とは
です
違
ね。
うね。
しかし、こういう話するんだったら、今やっぱ世の中では、
はいはい。
こう先輩みたいな人じゃないと話せない世界ですね、これ。なんか、僕が普段一緒に働いてる医者たちもこの話を知らないと思いますよ。
あ、研究されてる方がいるけど、また研究の内容がちょっと違うもんね。
違いますし、
でも、がん研究をさ、結構本格ね、基礎研究を、がんの基礎研究をやってる、その、まあ、医学系の人だったら、そういう、いわゆる基礎研究の機器を使ってる人も結構いるんじゃない？
ると思いますけどね。ただ今、例えばネットとかでそういう研究に詳しい人とかってんで発信してる人って、割とですね、割と若い人が多くて、まだ予算どうこうのところまで知らない人の方が発言が多いんですよね。だから、あんまり実験機器の詳しい予算組とかを語れる人少ないんじゃないかな、パッと見。
まあね、俺はでもまだ詳しくないよ。
そうですか。
例えば中野徹先生っているでしょ？
います、でも、
あの先
俺
生
はは もも
う教授だし、自分で予算を取ってきてさ、いろいろこう大型の研究予算の中にも入っていろいろやってるから、多分もう全然詳しいよ。
もろい
そう
大
い
阪のおっちゃんみたいな
う。
みたいな人
偉いんだから、あの先生。
この間ツイッターで怒られました、僕
あ、本当？
これいずれ語る機会もあるんですけどね、自分の本の中で書いた話なんですけどね、
ああ、はいはいはい。突っ込まれ
学生
た
さ
ね。
ん落第させまくってるって言ったら、落第はさせてないって突っ込まれました。あ、やべえと思って まあまあ、この話はまたいずれ 怒られちゃった。
そうっすか。
で、直接会って。
結構ね、大学院生の、まあ、幸せみたいなことについても一応で考えてる先生だからね。
いや、真面目に。
そういう発言もされてるからね。
そうですね。うん、あと僕なんてそういう末端のなんか病理ですけど、うん、基礎研究の方にどっぷり使ってる人の話っていうのはやっぱ伝え聞こえてくるんですけど、うん、やっぱり予算どうやって取るっていう話をみんなに楽しく話せる人って一握りなんですよね。
まあ予算のことね。でも
予算ですかね。
お金の、いや楽しくね、確かに難しいな。
難しいと
思う。まあ、うん、お金のね話ってこうみんな実感を持って聞けるっていうね。
そうですね、
うん、面白いかどうか別にして実感は持てるよね、すごくね。
おまけにその取ってきたお金が自分の懐に一銭も入らないってそこそこ珍しさがあるんですよね、やっぱり。
あまあね、でもまあそれはね、企業とかでもさ、別に何かプロジェクトがあって予算があるけど、それを別に自分の収入になるわけじゃないもんね。
ただですね、うん、やっぱり一般企業の人たちで大きいお金動かしてる人って大抵大きいお金もらってんですよね。それとは別に、なんか、
まあね、そうかもね。
そんな大きいお金を動かせるぐらいの地位にいる人ってのは元々の給料が高かったりするんですけど、
うん、
なんか基礎研究の世界で大きいお金を動かしてる人って別にそんなすごい給料もらってない気がするんですよね。そうだね、企業と比べると、
う
ん、
まあね、アメリカとかはね、ちょっとまた制度が違うみたいでさ。
アメリカは違うでしょう
ね。自分の研究予算から自分の給料を出せるみたいだよ。
マジですか。
うん、
それは巨大なことになるな、うん、すごいな。
まあその道具、
そうだ、道具の話だった。
そうそう、予算の話じゃなくて道具の話なんだけどさ。
そうですね、道具でね。先輩だってまだピペットと顕微鏡の話をして、あとなんかこれとかっていうのはないですか。
やっぱり次世代シーケンサーっていうのは、
あ、
ここ10年か20年ぐらい出てきた技術の中で一番インパクトあったなと思うけどね。特にまあ俺がやってる領域はそうっていうのもあるけど、
次世代シークエンサーって何ですかっていう話を聞かれたことが2回ぐらいあるんですけど、
うん、
臨床医から医者が分かんないって言われて、
はいはいはい、
たまたまそばにいて、うん、何って言われたんで説明しようと思ったんですけど、
うん、
どうやって説明すればいいんですかね。あれ
めちゃくちゃいっぱい読めるやつってことだよね。
DNA を、
そうそうそう、 DNA の塩基配列って、まあ、ゲノムのさ ATGC っていう配列があるわけだよね、はい、で人だと、
プログラムね、
人だと大体、30億個並んでるわけだよね。
30億の ATGC がもうランダムみたいな感じでわーって並んでると、
う
ん
う
ん、
で ATGC っていうのは、まあ、塩基って呼ぶから、塩の、はいはい、塩に気持ちの気って書いて塩基って読むから、まあ、
はいはいはい、
100塩基200塩基とかいう言い方を単位として使って、で、まあ、30億塩基あるから、昔はそれを全部決定するっていうのはすごく大変だったんだけど、それはなぜかっていうと、昔の三眼法ってやつは、1回に機械で読めるやつが、1000塩基
を
100種類か、だから1回に、10万塩基しか決定できなかった、まあ、それでもかなりすごいんだけどさ、
10万で30億と戦うのは無理です
ね。そうそうそう、だからヒトゲノムプロジェクトってあってさ、何年もかかってたわけじゃん。
ヒトゲノムプロジェクト終わったのいつでしたっけ、あれ。
20年ぐらい前、
結構前に終わりましたよね。
結構前に終わった、多分結構前倒して終わったからすごいなって話になってたと思うんだけど。
そうですね、
だからまあ10万個読める、でそれがだいたい24時間ぐらいかかるのかな、1回。
ああそうなんだ、
うん、1日
10万個読むのに。
そうで、
30億でしょ、だって、
うん、でもさ、単純に言うと3万回読めばいいのかな、機械を並べて毎日かけ続ければ出る。
3000回、
3万回、
3万回、3万日、うん、
まあ1台だったらね。
ああ、そうか、機械をいっぱい並べればいい、
並べて、
ああなるほど、
うん、
で、まあ、それは膨大な時間がかかるプロジェクトですよね。
あ、そうそう、で今のやつはどれぐらい読めるのかな、ちょっと待てよ、ね、2億リードの8レーンかな、正確に分かんないけど、めちゃくちゃマックスでかけたら、
うん、
あ、待って、16の300だから、多分 1000億延期ぐらい一発読めんじゃないかな。
だから本当に次世代シーケンサーって強力なんだ。早いんですね。
それランは多分1日から2日ぐらいかかるんだけど、
じゃあもうものの1日もあれば今までもう何年もかかんないと読めなかったぐらいの塩基配列が読めちゃう。
ヒトゲノムは今一発で読めるよ。
ヒトゲノムだったら一発で読める。ああ、なるほどな。いや、
ね、
それはインパクトですよね、まさに。
あるある。まあ、金かかるけどね。
あれって1回ぐらい、1回いくらぐらいかかるんですか？
全部最初から入れると何百万かかかるね。
そうなんだ。
で、
っていう、その次世代シーケンサー、だからネクストジェネレーションズシークエンサーで NGS でしたっけ？
そうそう。
なんでバカな名前つけたんだろうと思いましたけど、あれ、NGS1 回っていうのは、例えば先輩研究やってる時に読みに行くことってあるんですか？
あるある。
あるんだ。
あるある。
そんな時代なんだ。そこからびっくりかよみたいな。どんだけ来
ちょ
た
っと専
研究
門的な話になるっていうか、まず専門的な話なんだけど、
室。今日めちゃくちゃ質問です。どうぞどうぞ。
メッセンジャー RNA っていうさ、
はいはい
まあ、遺伝子からタンパク質になる間のさ、中間産物があるよね。どの遺伝子がどれぐらい働いてるかっていうのを、まあ、調べるものでさ、神経の細胞だったら神経の遺伝子のメッセンジャー RNA がたくさんあるとかさ。
まあ、
で、そう
実働
いう、
部隊というかね、実際に読んだものとか。
そうそうそう。で、それを一つの、それを全種類の、RNA、メッセンジャー RNA を調べる、一挙に調べる方法があってさ、一つの細胞で大体数千から数万種類発現してるんだけど、
大体その30億の塩基の中からメッセージとして読み取ってるものが3000くらいある。
まあ、
3000？
数千種類ぐらいある。
数千種類ぐらいは、いっ
で、
ぺんにそれぐらいあるんだ。
で、昔はそれマイクロアレイっていうやり方で全部調べてたじゃん。
そうです
で、それが今 RNA シークエンシングっていう次世代シーケンサーを使った方向にも全部置き換えられてるんだよね。だからそれは結構臨床の人であろうが、なんであろうか使ってる人は使ってるよ。
それ便利ですよね。
で、
確
実際に自分で機械を動かすっていう人はなかなかいないけど、今もう外注できるから、だいたい1サンプル数万円ぐらいで外注できるから。
そんなもんなんですね。そりゃすごい。
だからそういうサンプルをいっぱい集めて、一気にその実際シーケンサーで読むんだよね。
なるほどな。1回でその何十億とかっていう単位で読めるってことは、やっぱいっぱい集めてきて、一気にガーッと読んじゃえばいいと。
そうそう、何十サンプルかまとめて読む。
桁が違うな。
だからもう何倍で1台ってことで考えると少なくとも1万倍読めてるね。
それは道具としてはやっぱ画期的です
画期的だよ。そして少なくとも生命科学の研究って技術の進展が、技術のブレイクスルーが起こった時に一番研究が進むって、まあ、みんな言ってるんだよね。
なるほど
ア
な。
イデ
いい
アとか
道
じ
具
ゃ
が
な
出
い。
て。
仮説とかが先行しない学問だからさ、実証だからまず。
確かに
みんなこうかなと思ってるけど、実験できないことたくさんあるわけだよね。
あります
で、大体
ね。
考えたこと一緒でさ、新しい技術が出てくると、みんなわーって集まってきてさ。で、金がある大きなラボの有名なボスの方が、そういうのを先に使って、いい結果を出し、またより存在が大きくなっていくっていうさ。
そうですね。金持ち勝つの法則みたいになってき
本
ますよ
当
ね。
に、だからもうど真ん中のことをやろうと思うと金持ちが勝つ。
確かにな。それはいろんな研究者が今までもう何億回という愚痴を言ってきたと思うんです
愚痴
け
だね、
ど、
ただのね。
なんか自分だけが持ってるセレンディピティとかも、なんか突飛なアイディアが全てをみたいなことをみんな多少は夢見るんですけど、そんな世界めったにないんで
めっ
すよ
たに
ね。
あるよ、ある。たまにそういう論文を見て素晴らしいと思うけど、なかなかなくってさ、だ
ない
い
ですね。
たいこう、なんていうの、予算でさ、予算の力でさ、こうブルドーザーに押しつぶされていくよね。
なんかこの引用でブルドーザーって多分3回目ぐらいだと思うんですけど、
そうだね。
これはやっぱキーワードなんですよ ね。
そうだね。
だからもう本当にそう。わかるわかる。そうなんだよな。道具っていうか 道具の話っていうとそういう話になるんですね。
そうだね。いや、もっとこう、なんていうかさ、
わかるわかる。
日本人が得意なのはこうなんだろうな、まあ、ホヤとかを解剖してなんかそのちっちゃいさもう1ミリぐらいのさ器官臓器みたいなのを取り出してきて培養するとかさ顕微鏡の下でこう動かして、そのためのすっごい細いピンセットとかあるんだよね。
ああ、もうそのために特化した、も
で
う、ア
た
イ
ま
ディ
に、
アを具現化するための道具ね。
でたまにこう研ぎに出すんだよね、ハサミとかピンセットも だんだん摩耗してくるからさ。
研ぎに出すんですか？ 実験道具をね。
であ
、
それ
そう。
すっごい細いから扱ってる時に例えばこう実験台とかにちょっと先がぶつかっただけでも全部潰れちゃうんだよね。
なんかそれってこの話と同じような話を、多分僕が失礼なこと言うと、これの何万倍もくだらないニュアンスで、銀座のバーとかがクリスタルのグラスはちょっとぶつけると割れちゃうみたいなこと言ってると思うんですけど、同じようなことを実験室で言ってるんですね。すごいな。
そういうなんかこうなんていうかアナログな世界はもちろんある
いや、でもそのアナログの話がやっぱりこうど真ん中をそれこそ話すと、その億単位の金で持ってるものが勝つって話に行くんだっていうのは感慨深かったんですけど、僕今日の話、最初仕事道具の話っていうこのキーワードが出た瞬間に一番最初に思ったのは顕微鏡じゃなくて、ペン使うんですよね。プレパラートにマーキングというか点を打つんですよ、手で。
そうだね、その病変の範囲とかをね。
そう、これ見てもらわないとなかなか分かんないんですけど、プレパラートを顕微鏡で見てるときに手を横から回してって、ガラスプレパラートの上に万年筆みたいな特殊なペンがあるんですよね、プラマンっていうのがあるんだけど、あれで、
専用のペンがあるんだ。
そうなんですよ、プラスチック万年筆みたいな、なんかそういうのがあるんですけど、
プラスチックとその対物レンズの間にペンを入れてこう点々を打っていくんだよね。
そうなんです。で、プラマンがですね、僕最近使わなくなっちゃって、実は。
プレパラートの上にもう書かなくなったってこと？
いや、ですね、プレパラートの上に書くだけじゃなくて、それをプレパラートの上に点書きながら、横にある印刷した臓器の、なんか印刷したコピー用紙に病変がここっていうのを書くっていう手書きの作業2つを使ってたんですよね。プラマンで点打って、マジックで線書いてとかっていう。ところが僕、その作業を最近タブレットでやるようになって、
タブレット上に写真を出しといて。
写真を出しておいて、そこをペンタブレットでこう書くようになった。まあ、だから時代が進んだんで、1個マジック使わなくなったんですよ。そうするとプレパラートの上に点を打つ作業だけは残るんですけど、紙にこうペンを使って何かを書かなくなって、タブレットになったらペンがなんかだんだんめんどくさくなってきて、プレパ
そっ
ラー
か
ト
そっ
の
か
上
そっ
にも
か。
ペン打たなくなっちゃったんですよ。
なるほどね。いや、俺もたまにガラスの上になんか書くことあるけど、ペン出ない時すげえ腹立つよね。
そう、だから僕そういうアナログな世界でずっと戦ってたのに、最近プレパラートの上に点打たなくなったんです、自分の病院では。ところが、他の病院で診断するときはいまだにアナログに点打たなきゃいけないんですけど、一回点打たない生活に慣れると、他の病院で点打とうとするときにもうイライラするんですよね。うまく打てないみたいな。ものすごい劣化しちゃって、もう自分が劣化しちゃうみたいな。
あとね、イッチさん、キーボードとかさ、パソコンも大事な仕事道具だよね。
外付け買ってますよ、僕。
そう、キーボードさ。
買います。買い
なん
ます。
か、高いの買えばいいのにと思ったんだけどね。中ぐらいのやつ買ってたでしょ？
中ぐらいのにしました。
だって
それ
さ、
さ、友達から来ましたよ、メールが。高いの買えよって言われて、ごめんねみたい
だってさ、その顕微鏡とかさ、はね、まあ、高級品じゃないと言っても、まあ、100万前後はするわけでしょ？
します。いや、
で、
僕が
ま
使ってる顕微鏡も高いですよ、それこそ。
で、一回買ったら、まあ、ずっと使うものだからさ、キーボードはね、半分消耗品みたいなもんだからさ、
こんなこと言う人あまりいないですけど、まあ、そうなんですよね。そうそうそう、キーボード消耗
でも、
品なんです
体に与える影響って大きいでしょ、キーボード。
よ。金ですよ。
疲れ方とかさ。
本当にそう。
まあ、音声入力にね、していくっていう流れになるのかもしれないけど、今後ね、もうね。
なんか法医学講座は音声入力してるんですけど、僕音声入力だと診断はギリギリ書けるんですけど、所見が書けないんですよね、なんとなく。
わかるな。その話し言葉として出てこないってことでしょ。
それもありますし、うん、あとは規約事項っていうのを埋めるときにこうカーソルをどんどん飛ばしていかなきゃいけないというか、うん、ひな形の一部を埋めるっていうのには音声入力は向いてないんですよね。
じゃあもうちょっと使いやすくなれば、まあ、できるかもしれない、
ね、使うかもしれないけど、まあ、今はやらないかなっていうのと、うん、で、まあ、ノートパソコンにのめり込むようにキーボードを入力してるともう首とか痛くなるので。いや
絶対ダメだよね。
ダメです。
絶対ダメだよ。
ダメだったらデスクトップにせえやと思うんですけど、まあ、とりあえずノートパソコンに外付けのキーボードつけて、うん、画面から離してそっくり返ってやるんですよね。だからこう 前のめりにならないようにして、
うん、首がちょっと前に出てるやつ本当に肩も首もね
最悪。もうそれでもうとにかく背もたれに首をつけた状態でやらなきゃダメだっていうんで、もう、まあ、それほどいい椅子じゃないんですけど、とにかく背もたれにこう体を預ける後傾姿勢で打ちたいってキーボードを買うわけですね。
だから椅子も買いなよ。
椅子、うん、いや、うん、なんかでもね、そのいやだからあの高級椅子みたいなのがあるわけですよ。ハーマンミラーとか、
うん、
なんかそのオフィスチェアの高いやつ、
うんうん、
あれ病理向きじゃないんですよね。僕試してみたんですけど、
うん、
あの買わずにその専門店行って、そしてその椅子にすごい詳しい椅子のソムリエみたいな人がいたんですよそこに、
うんうん、
僕はこれこれこういう仕事しててこうやってって言ったら、あのプログラマーとかあのまだ許せるけど顕微鏡を見るんですよねって言われて、
うんうんうん、
顕微鏡を見ます、うんうん、だから最悪その外付けキーボードでパソコンを打つんだったらこの椅子でもいいけど、うん、顕微鏡って顕微鏡に向かって目を出すじゃないですかと。
前かがみになるってことだよね。
まあまあまあほぼなりますよね。だからわずかになるじゃないですか。
そのいい椅子を買って背もたれがすごい良くても
意味ない、
意味がないってことね。
そう言われたんですよ。
うーん、
でその椅子のソムリエは、うん、ちなみにってうちでこの話をしたけど、いやいい、俺は高い椅子がいいんだって言って買った人が2人いると、
うんうん、
ちなみに今まで言わなかったけどそれは聞くところによると病理と言っていたって言われて、僕はもう買うのやめたんですよそこで腹立つと思ってキモいと思ってい
やまあでもさ、パソコン打ってる時間も結構あるわけだから、その時でもだけでもいいと思うけどね。意味があるんじゃないかと思うけどね。
意味して思えばですよね。
うん。
キーボード安いのかって指痛めてみたいな。
日本死活問題だよ。
ごめんねって感じ。
本を書けなくなるのはまだしもさ、診断に差し支える可能性もあるしね。
診断に差し支えるほどの入力って本当は病理しなくていいですけどね。
でもそうだけど今現状一致がまあそうじゃないわけだからさ。
そうそうそうそう、はい、
じゃあアニソンの話しようか。
先輩今日気になってたんですけど、
うん、
アラーム鳴って
ない。ごめん鳴ってない、ごめんね。
もういつまで喋るんだろうと思って、うん、アニソンの話ね。はいはい、いいですよ。
君の知らない物語っていうね、まあ、かなり有名な曲だと思うんだけど、アニメファンの中では。
あ、そうだそうだ、はいはい、
化け物語のエンディングテーマと。うん、どうですか。
曲を聴いた最初の印象っていくつかあったんですけど、
うん、
2回目聴いて思ったのは、
うん、
これはドラムがすごい上手いのかなと思ったん
です。はあ、そういう視点、なるほど。
あの1度目は、うん、なんかですね、エンディングかオープニングかまずあまり気にしないで聴いたんですけど、
うん、
なんとなくですね、通学路とかを横に移動しながら、主人公かヒロインか分かんないけど、そういうのが歩いていくようなイメージで聴ける曲だなみたいな心象風景が映っていたんです。映像見てないんで、そういうなんかちょっと爽やかなエンディングなのかなって思ったんですけど、
うんうん、
意外と A メロ B メロサビだけで終わらなくて、なんか なんていうんだろうな、いわゆる C メロみたいなのが入ってくるというか、曲の構成がすごく丁寧だなっていうのが1回目の印象 で、
うん、
で2回目聞いたら、
うん、
あの打ち込みの音じゃなくて生の音っぽいと思ったんですね、うんうん、演奏してる人がいるっぽい、
うん、
でよーく聞いてると、なんかドラムがやたらとなんかバンドマンっぽいドラムだなと思って、あれこれずいぶんバンドとして作ってるんだなこの曲と思ったんですよ。でこの曲の印象はそのドラムがなんかちょっと上手い人っぽいなっていうイメージ、うん、
ああそうなんだね。なんかじゃあバンドサウンドっぽいっていうのはまず印象としてあったってことなんだね。
バックがですね、
うんうん、
一番最初はその透明感のあるボーカルで、うん、そのすごくまっすぐ編集してるんですけど、すごく聞きやすいし、なんかこれ全然あの FM のパワープレイとかにかかりそうだし上手だなって、名のある人が歌ってんのかなぐらいなんですけど、2回目聞くとリズム帯の中でもドラムがすごい前に出てくるなっていう そういう感じ
なるほどな
でした。
このスーパーセルっていう、
はいはい、
まあ、グループが作ってるみたいなんだけど、
グループ
俺もあんまりよく詳しく知らないんだけどさ、
うん、
最初はそのニコニコ動画とかさ、
はっは
ああいうところでから出てきた人っぽいよ。
それだって米津玄師とかも要はニコニコでしょ、
う
ん、
多分近いと思うね。
もう
2007年とか、まあ、それぐらいから出てきてるから、まあ、多分そのニコ動の初期の頃から出てきたってことだと思うんだけど。
そうなんだ、
うん、でボーカルはね、このスーパーセルっていうのはクリエイター集団だからボーカルはいないんだって。だから最初は初音ミクでやってたんだよ。
あ、いや分かりました、うんうん、いや分かる分かる、うん、なんかですね、その元のそういう今米津玄師って言ったのが、
うん、
元はボーカロイドを扱ってる人が、うん、なんか生歌とか生音に入ってきたようなイメージがやっぱあったんで、米津玄師って言葉がパッと出るんですよ、
う
ん、
米津玄師は自分で歌えるっていうさ、スーパープレイぶりだよね
あれは
ちょっと話しづらいけどさ
分かる分かる。
そしてもうニコ動出身だっていうことをさ、ニコニコ出身だってことを知らないファンが、知らない人たちも聞いてるっていうさ、あのメジャーでの弾けっぷりね。
紅白一発でものすごい量の人が覚えたらしいですからね。
ああ、そういうことか俺はなんかあの打ち上げ花火のアニメ映画の確か主題曲を歌ってて初めて知ったんだけど。
ああ、分かります分かります、うん、あれの露出も多かったですからね、
うん、でこの
君の知らない物語、うん、はいはい、
ボーカルはね、あのナギっていう名義なんだけど、まあ、あの柳ナギさんで、なんかさ、あの水っぽい歌を歌ったりするじゃん。アクアテラリウム、
アクアテラリウム、
あの人なんだよね。
ああ分かった分かった、ああもうなんか覚えてるくらい印象がある、
うんうん、ちょっと歌い方違うんだけど今とね、そのこの頃のさ、この、君の知らない物語を歌ってた頃違うんだけど、まあ、まあ同じ人だっていうのは言われれば分かるっていう。
いや言われればすごい分かります、うんうん、こっちの方が前ですか。
前、
なるほど、
うん、これ化け物語って2000いつだっけ2009年か、
はい、
うん、
もう10年経つんだ、
10年経つね。物語シリーズまだアニメ続いてるからね、いろんなパターンで。
すごいな、
うん、
一生維新ってあのなんだっけ、首切りサイクル、
うん、
根こそぎラジカル、なんだっけ、あのシリーズ、
うん、
あのシリーズ僕実は全部読んでるんですよ。
そうなんだね。で、まあ物語シリーズは読んでないってことなんだよね。
そうなんです、うん、でそれはちょっと後悔があって、はい、あの時期にもうちょっと読んでたら全部読んでたのになぐらい、
うーん、
惜しいってとこなんですよね、うん、そう。
いやまあそうだね、まあ、あの人めちゃくちゃ作品数がまた多い人だしね。
多いですね、
異常なペースで出てくるからね。
多いな、うん、1年弱前にパッと思いついてメダコボックス全部読み直したんですけど、
はいはいはい、
あもう今読み直してもあ頭おかしいって思いました、褒め言葉すごいなみたいな、あ好きだねっていう感じ。
そうだね、いや、ま、いや
君の知らない物語ね、
うん、君の知らない物語は割と歌詞でも語られることが多いみたいで、
あそこまでたどり着かなかったな、
うん、まあ、一応そのアニメの内容ともリンクしてるっていうのもあるんだけど、割とこう韻の踏み方みたいなのが面白いって言ってる人もいるんだよね、サビのところもね。
なるほどな、いやなんか C メロがすごい凝ってるなとか、結構、うん、曲としてというか、 なんかバンドミュージックとしての完成度が高いなと思って聞いてはいたんですよね。
なるほどね、じゃあ聞くとさ、まあ、ボーカルは割とこうバンドっぽくないんだけど、サウンドはバンドだしバンドっぽいしってことで、割とこう不思議な感じのする曲なん
だ。そうです、そうです。あと、うん、こういうボーカルを当ててこういう方に透明感いった割にはドラムとかがすごい凝ったなっていう感じ、
うんうんうんうん、
なんか 今までこのアニメソン投げつける企画だと僕が何回か言ってるのは、その声を潰さないように後ろが全部統率取れてるっていう言い方を何回かしてるんですけど、
うん、
今回は割とバックが主張してくるぜ。
確かにこれバックのイメージ結構あるの、俺もどこがどうとは言われないけど、うん、全曲のイメージとして割と後ろで音が鳴ってるイメージはあるね。
そうなんです、うん、特にその鍵盤はまあいいとしてベースはすごい静かなんですけど、
うん、
ドラムがなんか余計な おかずを入れてくるというか、
あ、おかずってドゥルドゥルルみたいなさ、こう、
なんかですね、ちょっ
爪の
と
と
遊
ころ
び
の
に行くんで
遊
す
び
よ。
ね。うん。
そうそうそうそう。
ああ、そういうことですか。
あれがなんかバンドが楽しそうにしてんなーっていうイメージがありました。いい曲でし
ああ、いいよね。まあ、そういうなんか生っぽいというか、なんかね、味
たね。
があるっていうかさ。
そうそう、
そ
す
う
ご
です
くいい
か。
感
う
じ。
ん。
楽しゅうございました。
そうですか。いや、ちょっとね、エッペンドルフチューブとかファルコンチューブの話もしたかったんだけどね、いずれ。
仕事動画の話ね。
チューブに対する結構さ、アニメ見てると特に恨みがあるんだよ。いつまでガラス使ってんだよ、みたいなさ。いつまでガラスの試験管使ってんだよ、みたいなさ、ちょっと恨みがあるんだよね。
実験をやる系のアニメで。
そうそうそうそう。
それはしょうが
はい。
ない。はい。
以上です。
ありがとうご
はい、
ざい
あり
ま
が
した。
とうございます。